はい、こんにちは、左大臣光永です。本日は平家物語巻の第9より落ち足です。一の谷の合戦は平家方の敗北に終わりました。東の生田の森も西の一の谷も総崩れとなり、安徳天皇以下残った者たちは船に乗って方々へ落ちて行きます。前回友明最後からの続きです。落ち足。小松殿の抜歯、備中の神諸盛は、衆従7人、小舟に乗って落ちたもうところに、心中納言の侍、清右衛門金長という者、はせきたって。
あれは、備中の河野殿の御船とこそ、見参らせ候らえ、参り候らわん。
と申しければ、船を右輪に差し寄せたり、大のおのこの、鎧着ながら、馬より船へガハと飛び乗ろうに、なじかはよかるべき。船は小さし、くるりと踏み返してんげり。備中の神、浮きぬ沈みぬ下まいけるを、畠山が労働、本田の次郎、十四五騎で馳せきたり、熊手にかけて引き上げ立てまつり、ついに首をぞ回転げる。少年、14歳とぞ聞こえし。越前の三味道盛の京は、山の手の大将軍にておわしけるが、その日の装束には、赤字の錦のひたたれに、唐綾おどしの鎧着て、木かわらげなる馬に、白ぶくりんの蔵を置いて乗りたまえり、内かぶとを追いさせて、敵に押し隔てられ、音と能登殿には離れたまいぬ。静かならんところにて自害せんとて、東に向かって落ちたもうほどに、近江の国の住人、佐々木の木村の三郎なりつな、武蔵の国の住人、玉の井の四郎助影、かれこれ七騎が中に取り込められて、ついに打たれたまいぬ。その時までは侍一人、突き立てまったりけれども、それも最後の時は落ち合わす。およそ東西の木戸口、時を移すほどなりければ、源平、数をつくいて打たれに蹴り、矢倉の前、坂茂木の下には、陣馬の獅子村、山のごとし、一の谷の小笹原、みどんの色を引き換えて、薄暮れないにぞなりに蹴る。一の谷、生田の森、山の沢、海の右輪にて、いられ切られて死ぬるは知らず、源氏の方に切りかけられる首ども2004人なり、今度打たれたまえる宗との人々には、越前の三味道盛、音と九段戸の大夫成盛、薩摩の神忠則、武蔵の神友明、備中の神諸盛、終わりの神清貞、淡路の神清房、首里の大部常盛の嫡子、皇后空之助常政、音と若狭の神常俊、その音と大夫敦盛、以上10人とぞ聞こえし。戦破れにければ、首相をはじめ立てまって、人々皆お船に召していでたもう心の内こそ悲しけれ。潮に引かれ、風に従って、木の地へ赴く船もあり、芦屋の沖にこぎ入れて、波に揺られる船もあり、あるいは妻より明石の裏伝い、泊まり定めぬ梶枕、かたしく袖もしおれつつ、おぼろにかすむ春の月、心を砕かぬ人ぞなき、あるいは淡路の瀬戸をこぎ通り、江島が磯に漂えば、波地かすかに泣き渡り、とも迷わせるさよ千鳥、これも我が身の類かな、行く先いまだいずくとも思い定めぬかとおぼしくて、一の谷の沖に安ろう船もあり、かように風に任せ波に従いて、うらうらしましまに漂えば、互いに支障も知りがたし、国を従おることも十四か国、姓のつくことも10万余儀、都へ近づくことも わずかに一日の道なれば、今度はさりとも、と頼もしゅう思われけるに、一の谷をも攻め落とされて、人々皆心細そうぞなられける。次回、小宰相身投げに続きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。